交わりに短くお話しさせていただきます。ヨハネによる福音書、ヨハネによる福音書の最初に20章31節ユーハン福音アーシュジャン31で、ヨハネによる福音書の終わりの方ですね、20章31節これらのことが書かれたのは、あなた方がイエスは神の子メシアであると信じるためであり、また信じてイエスの名により命を受けるためである。ヨハネによる福音書というのはイエス様の十二弟子の一人ヨハネが書いたと言われています。で、イエス様が神の子メシア福音主であると信じるためであり、また信じてイエスの名によって命を受けるためである。つまり信じて永遠の命が与えられるようにということで、十二世弟子の一人ヨハネが書いてくれた。それで今日、私短く味わわされることをお話しさせていただきたいと思うんですけど、聖書箇所はヨハネの第一章、ヨハネによる福音書の一章一節、ヨハネによる福音書の一章一節、一節から五節、それから十節から十三節、こうちょっと拝読します。ヨハネによる福音書一章一節、ヨハン福音一章一節到五節、十節到十三節。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この言葉ははじめに神と共にあった。万物は言葉によってなった。なったもので、言葉によらずになったものは何一つなかった。言葉のうちに命があった。命は人間を照らす光であった。光は暗闇の中で輝いている。暗闇は光を理解しなかった。それから10節から13節、10節、言葉は世にあった。言葉は、失礼、世は言葉によってなったが、世は言葉を認めなかった。言葉は自分の民のところへ来たが、民は受け入れなかった。しかし言葉は自分を受け入れた人、その名を信じる人々には神の子となる資格を与えた。この人々は血によってではなく、肉の欲によってではなく、人の欲によってでもなく、神によって生まれたのである。ここを読むたびに皆さんどんな風に感じられるかということですけれども、なんと不思議な書き方ですよね。で、ヨハネ、ご存知のように十二弟子の一人ヨハネはイエス様に彼自身最も愛された、愛されていたというふうに自覚をしていた人で、食事の席でもイエス様の胸に寄りかかって、食事をしたというようなことで、イエス様に非常に愛された。そのヨハネがこれを書いた時っていうのは、もうその前にマルコ福音書とか、またルカ福音書、これは全部書かれた後に、その書き方はそれを参照しながら、ヨハネは、これを、ヨハネによる福音書を書いたものと思います。それで、何度も不思議な言い方ですよね。ここに言葉、はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。一緒です。言葉は神であった。この言葉っていうのは、まあ、読んでわかりますように、イエス様のことを言っているんですね。 で、ヨハネは、とにかく今をそれまでに書かれた3つの福音書を参照しながら、このヨハネ福音書を書いたわけですけど、その時に、この書き出し、一生懸命彼は考えたと思いますね。祈って、本当にイエス様のことについて、これをヨハネの福音書を読む人が、先ほどあったようにヨハネの20章のところ、自分が書いたヨハネによる福音書を読む人が、イエス様は神の子、メシア、救い主であると信じるためで書いた。から信じて永遠の命を受けるために自分は書いたんだと、こういうふうにヨハネは言いました。それで、今日、今読ませていただいた1節から5節から10節から13節、言葉、ものすごくたくさん書いてあります。イエス様のことですね。それで、なぜそのヨハネは言葉、イエス様という他の言い方じゃなくて、言葉という言い方をしたのかなということですが、まあ、これはいろんな解説書にも書いていますけれども、このヨハネが、まあ、ユダヤ人ですけど、このイエスがおられたこの時のユダヤ社会、今もそうでしょうけど、非常に宗教的な社会なので、我々日本では考えられないような非常に宗教的な社会だと、こういう背景がある。だから、旧約聖書を実際読んでる人も知ってる、それから神様のことを、創造のところから出エジプト、ずっとそのお話を知っているそのユダヤ人たちの社会、そういう社会で生まれ育ったヨハネが書いている、そういう背景をちょっとしっかり頭に入れておかなければいけない。ですからユダヤ人にとってはそのイエス様のことを救い主というような言い方をする、これは非常に、まあ、それで慣れているというかな、あるいはキリストということはもうユダヤ人にとっては非常に馴染みのあるものですけれども、結局このヨハネのこの時代もこれを書いた頃もどんどんその世界宣教に向けてその弟子たちが行った、そういう時代なんですね。で、周りにはローマの支配という世界が広がっていた。だからこの時にあえてイエス様のことを表すのにヨハネはそのメシア、ユダヤ人にとってはピッとくる、そういう言葉、それを使わないで言葉という、まあ、ロゴスというギリシャ語がありますけど、当時ギリシャ哲学の影響もあったその世界においてギリシャの影響からローマの世界、そういうところにその非常に分かりやすい形でするためにあえて言葉、ロゴスという言葉を使ってイエスさんのことを表したんだ。我々にとってその辺がどれだけピンとくるかということではあるんですけど、ですから、言葉、じゃあなぜ言葉という言い方を選んだのか、もう一つ私考えたんですけど、我々普通コミュニケーションをするのに言葉を使い、また物を考えるときも言葉を使います。で、実際にイエス様はヨハネイエス様のことを言葉と言ってますけど、イエス様がこの地上に来られて、それで多くのことを話され、また多くの御業をなされた。そのイエス様を通して、イエス様ご自身も言ってられたけど、私は神の子であるというようなね、で、神様はイエス様、聖霊、この三つの表し方でこんな言い方があるんですけど、お餅に例えて、餅をちぎって、餅が簡単です。それちぎったものが、これがイエス様と。それからちぎって持ってたのも精霊と。だけど、くっつければまた一つであると。そんな、まあ、表現がある。神様、イエス様、精霊、その三つの言い方、三位一体の神というような神学用語がありますけど、お餅に例えて、表した人がありました。で、イエス様が地上に現れて多くのことを話された、なされた。そのイエス様のことを見て、我々は具体的に神様っていうのは一体どういう方なのかっていうのを知らされたと思うんですね。 どういうことだ。神様そのもののご人格、神様のご性格、それから神様の喜怒哀楽の情、この辺のことをですね、我々はイエス様を通して非常にはっきりと意識させられたと、こういうふうに思います。で、この今日のイエスではね、一章のこの辺何回も読むとですね、最初の何か 変な言い方だなと思うんだけれども、いろんなことをあえて神様教えていただいて、こう祈りながら読むことによって、だんだんといろんなことを思わされるというふうに私は思いました。で、聖書によると、この言葉であるイエス様が、天地万物を創造されたと、こういう記述が聖書の何箇所かにあります。万物は言葉によってなった、この3節、今日のヨハネの福音書1章3節に、万物は言葉によってなった、なったもので言葉によらずになったものは何一つならない。神様は光あれ、創世記の1章にあります、光あれと言ったら光ができた。で、その他全て神様の言葉によって全てのものが作られた、ということが我々の聖書によって知らされています。ところで、今その日本において学校でこの世界の誕生というのをどんなふうに教えるのかなと、で、我々自身も、まあ、聖書によって我々は神様が創造されたと、こういうことを知らされていますけれども、あれ、例えばそのことを知らない人にとって、この世界というのは一体どういうふうにできたんだ、勝手にできたのかな。だから勝手にできたにしてはですね、非常にいろんな点がよく設計され、作られた全てのものが非常に形が美しくありますよね。だから我々は本当にそれが全てのものが神様によって作られたということが聖書に書いていますけど、本当にその通りだと我々は、これを信じるものとさせていただいて、我々にとってはそんな風に思うと思います。で、ヘブライ人への手紙の11章3節に、ちょっとまあ開けませんけど、ヘブライ書の11章3節に、信仰ということについて書いてますけど、信仰によって私たちはこの世界が神の言葉によって創造され、従って見えるものは目に見えているものからできたのではないことがわかるんです。信仰によってこの世界が神の言葉によって創造され、従って見えるものは目に見えているものからできたのではないことがわかるんです。これはこのまま読むと、なんとなく分かったような分かんないような感じがするかと思いますけど、何度も読むといろんなことを考えさせられると思います。我々信仰を与えられたものは、繰り返しますけども、この一切のものが神様によって創造されたんだ。で、その神様はどういうお方なのかというのは、聖書によって我々は詳しく知ることができる。で、具体的に、うんと具体的に示してくださったのはイエス様なんだ。で、そのことを表現したくて、ヨハネはこのところでイエス様のことを言葉というふうに表現された。あまりうまく言い表しにくいんですけども、何回も読んでいろんなことを考えさせられる。で、聖書の御言葉のある箇所の解釈は、こういう解釈で終わりということじゃなくて、いろんなことを思わされるというのが聖書だと思うんですね。最後に祈るということについて思わされたんですけども、私自身本当に真剣に祈ってるだろうかなということを思わされます。僕はある人に、これは目を覚まさせられたんですけども、祈るときに、例えば人の取り出しの祈りをするときに、具体的にその一人一人の名を挙げて祈りなさい。僕は今、息子たちのことを祈っていますけども、一人一人名を挙げて祈るということが非常に大切であると。本気で祈るのがそういうことだな、そんなことを思わせるんです。 それと今日は、朝の聖書の通読会でマルコによる福音書13章の辺をみんなで引用しましたけども、13章もしかしたら本当に明日もうこの世の終わりかもしれない、イエス様のご再臨になるかもしれない、本当に真剣にそう思って我々生きることが必要だな、もう明日今日で世の終わりが来るかもしれない、イエス様のご再臨がもう明日かもしれない、そんな思いをいつも持ちながら祈り日々の生活をしていくことに大切さ、そんなことも教えられました。以上です。
待ち望んでいます。本当に祈って生活しているであろうかとおっしゃいました。そのことにも関係するんですけれども、先週はイースターでお祝い会がありました。大勢の子どもさんや父兄の方が見えて楽しいひとときを過ごしました。ゴスペルシンガーの、方がリードして賛美歌をゴスペル調に歌ったりして、子供と一緒に踊ったりして、私は90歳を過ぎてあんな風に踊るとは思いもよりませんでしたけど、本当に素晴らしいお祝い会をいたしました。でその時に歌った賛美歌で休校の中からっていうのを私たちコーラスグループが歌ったんですけど、その中でその日その時は誰も知らない、神だけが知っているという、そういう御言葉を高らかに賛美しました。で私はその、賛美歌の最後のところ、なかなか私の心からその余韻が消えなかったんですね。そして、御言葉を開いて見たのが、はい、ですマタイの24章の36節、新約聖書の48ページ、マタイによる福音書24章36節ですね。目を覚ましていなさいというあれがついてますけれども、解読いたします。その日その時は誰も知らない、天使たちも子も知らない、ただ父だけがご存知である。誰も知らない、子もっていうのはこれはイエス様ご自身のこと、人の子も他のところに書いてありますけども、イエス様も知らない。ただ神様、知らない神様に、またそれがご存知であるというここ。ここを持ったんですね、この御言葉。そしてこの前後をちょっと読んでみたんですけれども、改めて。この24章の初めに、終末の印というのがイエス様の御言葉でずっと書いてあります。戦争があったり地震があったり、民族と民族が争いとか敵対し、それから愛が消えるとか、いろんなことを印、終末の印ですね。 週末にイエス様がご再臨になるということですので、その時はわからない、いつかわからないけれども、その印はこういうことが起きるんですよとイエス様がおっしゃった。前兆ですね、今の世界情勢を見るとっていう考えさせられますね、そして印があるんだからよく注意して、そして生活しなさいとおっしゃっていることを、この今お話しした目を覚ましていなさいと、から忠実なしもべと悪いしもべ、十人の乙女の例え、この例えなどをおっしゃってですね、いつ来るかわからないんだから、盗人のように夜思いがけない時に来るんですとおっしゃった。そして、私たちにそれぞれの頼むのに応じて任務を、または仕事を与えられて、主のために主の喜ばれる御心に沿う生活をしなさい、目を覚ましていなさい、眠ってはいけません、そういうことでこの例え話が続いてますけれども、よく見るとすごい恐ろしいことが書いてありますよね。目を覚ましていなさいっていうところも、36節の終わりのところにも、忠実なしもべと悪いしもべの例えるところでも、不忠実なしもべが彼は厳しく罰し、地位に厳しく罰せられるというんですね。自転車たちと同じ目に合わせる、そこで泣きわめいて激しいをするだろう。これはイエス様がこの世にもう一度来られる時、その生活が悪いしもべのようにいい加減に過ごしたらこういうことになりますよと、十人の乙女のところもイエス様を迎える準備を怠ったものが、なんとか駆けつけた時には天国の扉は閉まってしまう、あなたを知らないとおっしゃる。イエス様があなたは知らないとおっしゃる。それとかタラントのところでも、忠実に任務を果たして、そして御心にかなう仕事を成し遂げた人と、そうでない、神様は恐ろしい方だから、これを少なくしたりしたらいけないから、土の中に隠しておこうなんて思って、その自分に与えられた賜物を生かさないで、いた場合に、どうなるかというと、この役に立たないしもべを外の暗闇に追い出せ、ここで泣きわめいて激しいをするだろう。なんかみんなこの例えの終わりは恐ろしいんですよね。イエス様は、なんでこういう例え話をなさったのか、考えました。24章、25章とそういうことが語られて、26章になると、 イエスを殺す計略というタイトルが出て、イエス様が26章でこうおっしゃってますね。イエスはこれらの言葉をすべて語り終えると弟子たちに言われた。あなた方も知っている通り、シカゴは過ぎ越したである。人の子は十字架につけられるために引き渡される。いよいよこの時からもイエス様の50難が始まる。殺すこと、殺されることをもう前提にして最後にこの言葉を語られたんですね。で、この中で私はちょっとこれは安心できるんじゃないかなと思ったのが、10人の乙女の例えのところですね。これ賢い乙女、乙女っていうのは、まあ、この言葉の意味は未婚の娘さんのことですけれども、花嫁の友達で花の子が来るのを待ち望むお迎えする役目なんですね。で、花婿っていうのは聖書では以外書にもあるように、また黙示録の最後にもありますように、花婿は救い主イエス様ですね。そして花嫁とか、またこの花嫁の友達が近づいてイエス様を、近づいてっていうのは救いの衣を着せられて、そしてお迎えするのが教会に集う私たちとか、まあ全ての人にもこれは当てはまるんだそうですけれども、そういうイエス様を信じて救いの衣を着せられた花嫁とか信徒たちが、ちょうどこの花嫁と一緒にイエス様に迎えられるという、そういうことが聖書には書いてありますから、この場合もちろん花婿はイエス様のことを言ってますし、でそれを待ち望んでいる賢い人、これはひげ深いというふうにも訳されてますし、もっとそのギリシャ語ではもう少し目を開いているということ、開かれている目を持つとか、そういう意味もあるんだそうです。だからこの最後の25章の十人の乙女のところに、だから目を覚ましていなさいという言葉とつながりますね。賢いとか思慮深いとかっていうのは。で、ところがこの思慮深い人も、愚かな人も、思慮の浅い人も、一緒に眠ってるんですね。で、私は、賢い人も眠ってるんだと思ってここを読んだんですけど、いつ来るか分からないから、あなた方はしっかりとイエス様の言葉を守って忠実に暮らしなさい、任務を果たしなさい、仕事をしなさい、そしてイエス様に喜ばれて天国に入りなさいと、そう言われているのに眠っちゃってます。信仰が眠っちゃってますよね。私はこう帰り見ると全部眠っている時が多かったし、今でも時々眠ってしまうし、なんかこれ眠ってもいいんだなと思ったんですけど、それはですね、ここで言っている灯火を灯し続ける油ですよね。 これはよく精霊とかそういうふうに言われています。ともしげがもし信仰であり、信仰の信仰生活であるならば、それを保ち続けるのは精霊の日なんですね。ですから信仰が弱ったり眠っちゃったりしている時があっても、日頃から御言葉を学び、イエス様のことを思っているならば、精霊が私たちの心に宿っていてくださるわけです。ですから、精霊の火を消さない、精霊を私たちの心の中に常に祈り、御言葉を教えられているならば、時々弱って眠り込んでしまっても、その精霊が心に宿っていて、目を覚ますことができる。イエス様が来られた、花婿が来たということを、真夜中に待ちくたびれているときに、眠っちゃっているときに、もしそういう時が来ても、精霊が心に宿っているならば、その消えかかりそうな灯火信仰がまた燃える、そういうことだとしたら、私たちはどうしたらいいのか。この灯火を消さないように、信仰を消さないように、精霊の精霊を私たちの心にいただきましょうと。そのためにはどうしたらいいかといえば、ご存知のように聖書の御言葉を学び、イエス様の救い主の愛を深く教えられ、そして、その愛を人々にも分かち与えることができる生活、イエス様の愛を知って、愛をいただいて、その愛に生きる生活、そういう信仰生活ができるし、そして死の福音を知らせることができるわけですね。だから、そういう意味で、ああ、いつイエス様いらっしゃるかわかんないけれども、時々不信仰に陥っちゃって眠っちゃうことがあっても、つまずいても立ち返って御言葉をもっともっと学んで、イエス様の愛をもっともっと知って、そして愛に、そのイエス様の愛の中に生きること、そういうことを心がけているとしたら、いや眠っちゃってもいいんだと。そんないつもいつも緊張して不安を持ってイライラしてそういう生活しないでも済むんだと。リラックスして私たちは信仰生活を送れるんだと。そういう意味で、天国の扉が閉まってしまわない前に、もっともっとイエス様のことを学んで、イエス様を思っていこうと、そういうことで、ちょっと安心したんですね。で、だけど他のところを見ると、なかなかその、任された、任務、賜物、それを生かしきれないで、自分を分かった、思うわけです。そうするとまたこの恐ろしい、御言葉が、心に来るんですね。 しになったのは、イエス様が十字架にかかり、すべての人の罪を負って、死ぬ前なんですね。何のためか。ヨハネの3章の16章にあるように、神はその一人を世に賜るのに、私たち罪あるものを愛された。御子を信じる者が一人でも滅びないためであるとおっしゃった。ヨハネの3章の16章。それからまたヨハネの、もうちょっと先の6章には、同じことが書いてありますけれども、私を読ませていただきます。6章。38節以降に、私が天から下ってきたのは自分の意志を行うためではなく、私をお使わせになった方の御心を行うためである。私をお使わせになった方の御心とは、私に与えてくださった人を一人も失わないで終わりの日に復活させることである。死なる神様の愛と憐みを果たすためにイエス様はご自分の命を捧げるために来られたということを思いますと、イエス様が死を受難を直前にしてこのような裁きのことをおっしゃったのは、罪の恐ろしさが、罪の裁きがどんなに恐ろしいものであるか、そういうことをおっしゃって、これをご自分が全部追われるんだと、すべての罪のこの恐ろしい刑罰をご自分が代わって追ってくださって、そして罪の許しを与えるという御心は前提にあってのお話ですから、決してそのこの例えは脅かしでもないし、その恐怖を与えるためではない。イエス様がこれらの罪の結果を全部追われるという、ご自分が命を捨てるという、そういうことは前提なんですから。そしてあの、十字架にかかっても、彼らを許してくださいとおっしゃった。そしてご復活された後は、天に昇られ、神様の右の座に仕えて、私たちの弱さを知り、取りなしをしてください。そういうことがありますから、決して、イエス様は、受難の直前に私たちに警告はされたけども、脅したり、恐れを抱かせるためにおっしゃったんじゃない。どうか、この者たちの良いしもべ、忠実なしもべ、賢い、視力深い乙女のように目を上げて、信仰生活を送りなさいと、それを望んでおられるという、そういう御心を私は思って、少し不信仰な私も安心をいたしました。これから、遅くはない、これからでも、もっともっと聖書の御言葉を読んで、イエス様の愛を知り、イエス様の尊い御心、死なる神様の愛と憐れみを知ろうと、そう思いました。で、私たちの先輩の浅田正義という方がいらっしゃいます。その方が、 死を待つ心っていう本を書いていらっしゃいますが、そこで死を待つ心、それは死を愛し、お期待する心だと書いてあったのを読んだんですね。でそれにはもっともっと聖書を読み、御言葉を読んで死の愛を深くもっともっと知って、そして死を真に愛してお期待する心で私たちは死を待ち望みましょうと、そういうふうに書いていらした。それを読んで私もそうしようと、そういうふうに思いました。なかなか思うところがはっきりお示しできませんでしたけれども、